はい、クレイジーアグリジャパン始まります。今日はね、何についてやろうかなと思ったんですけども、ちょっと更新頻度をね、そうですね、ちょっと車の運転中だけでも撮ってですね、昔みたいに皆様の作業のひとときの時間通しにね、私のグダグダトークを聞いていただきたいと思いますが、Bluetooth の電源が切れそうとか。ちょっと待ってよ。まあ、持つから30分は分からないけど。まあ、今日は農協についてやろうかなと思うんですけどね。で、今はもう、既存の農家ってやっぱり、後継者の人とか、若手の人でももともと親とか、その下手したらね、もう江戸時代からとかって胸張ってやってる米農家さんもいるけども、やっぱ蓄積されたものが出てくるとですね、その農協のメリットを感じられなくなると、やっぱ農協批判っていうものになっていくわけですよね。それはそうですよね。ホームセンターとか行った方が安いってなれば、その目の前のね、利益でね、そういうふうなことになっちゃう、なんていうの？比較するものがあるからね。今はそういう、比較するものがすぐ目の前にあるっていう、便利さが生まれたからこそ、農協のその、あらが見えてきたっていうところもある。だけど、例えば新規とか、今はね、新規も補助金紐付きでね、設備投資の時も公庫とか公庫になった窓口の金融機関だとか、既存の人だって L 資金だって別に農協通さないで別の金融機関通してね、利息補給を受けて、無利子で、ほぼ無利子で巨額な投資もできる時代だからあれなんだけども、例えば、自分がその普通の銀行、地銀でもいいですよ。都市メガバンクでもいいですけど、田舎の二束三文の農地を担保に、その、営農資金を最初に融資するかって話なんですよね。もしくは、昔はその、米を集荷して、米がベースですからね、米を集めるどちらかというと、中間業者みたいな人が資材も、今もそうだけど、資材を売ったり、肥料を売ったり、農薬売ったり、で、付け払いでね。これって一種の金融なんですよね。その、半年とか収穫期払いっていうのは、みんな簡単に付けとかなんとか考えてるけども、これ普通に取引する場合だったら、営業資金をある程度、金利付きでね、借りて、もしくは、一般商取引で言うと、今はもう手形なんて入らないけども、まあ、資材仕入れるときに支払いは半年後の約束手形で払うっていうのを、今の人は簡単に思っちゃってるかもしれないけども、考えてみるとそういう取引なわけですよね。別に支払い手形は別に、なんていうか逆に他の二次産業、三次産業に比べて、イージーな金融をある程度やってるわけですよね。普通の資材卸問屋と、例えば何かネジとかパーツを生産する工場と、もしですよ、材料で納期があって、支払いが、この材料を仕入れて、生産して、納め先に納めて、支払いスパンが半年後だ、なったら、普通だったら契約書を取り交わすか、半年後、売上代金が入ったら、原材料分払います。その分じゃあ、手形でちょっとお願いします、みたいな感じになるんだけど、農家の場合っていうのは、まあ地元に逃げられないっていうのもあるかもしれないけど、地元の農協の資材なり、まあ農協だと契約書ちゃんと交わすけどね、民衆金、今はね、やるんだけど、資材屋とか農薬肥料なんて、そんな契約書交わしてないとか多いと思うんですよ。まあ大体支払いは収穫期払いだみたいなのね。で、収穫終わると、まあみんな同じようなピーマンはピーマン、トマトならトマト、菊なら菊、切り花なら切り花で、その産地でまとまってて、集金するような流れになっていくと。ただし、その、担保となるものがないと、普通の金融屋だったりとか、取引先っていうのは、納めてくれないわけですね。普通は。だから、種苗会社に種頼むときも、まあ普通に営利用のロットのやつを、そのまま売ってくれるとこも、今ネット社会だからね、オンラインで注文してくれるかもしれないし、電話したら営業がすっ飛んでくるかもしれないけども、メーカーとか資材屋によっては農協を通してくださいとか、部材、 山穂とかだってね、粉粉を買おうとしたら農協投資村が、個人には卸せないので会社さんじゃないと卸せないみたいな、農機具のメーカーだってパーツ直接個人には卸せないとかそういうのもあるわ。ただのじゃあ農業を田舎で周りに何もない資産価値もないものを無からね、生み出すときに、昔は今ほど金融も小売も発達してなかったです。流通ルートが限られてきたわけですよね。肥料だって、農薬だって。で、それをいかにして農家の支払いスパンに合わせるかっていう金融っていうのを、まあ、信用上発行するわけじゃないけど、農協っていうのが一つになってきたわけですよね。農協が、農協の協同組合法の中で組織された農協が、まとめて、資材屋さんとか、その商社とかに話をつけて、肥料を持ってきたりとか、農薬を持ってきて、その信用力でもって、個人の農家に収穫払いのようなシステムをやってたわけです。だからこれ普通にやった場合は、今日金利が発生するわけですよね。お金、普通の個人農家がやるとしたらお金借りてきて最初は信用が醸成されるまではですね、いきなり商社行ってね、オール14を 5000体だなんつったって売ってくれないわけですよ、そのロット。じゃあ、現金前払いでお願いしますとかね。で、個人だから手形発行するわけにもいかないし、金融機関発行の小切手とか、信用状を持ってくるとか、誰かの保証とか、保証債務の連帯保証人のハンコもらってきてくださいとか、普通はなるわけですよね。土地を担保に取りますよとかね。なんだけど、それがない状態で、このイージーなシステムでできてるっていうのを、代を重ねれば重ねるほど分からなくなってるわけですよ。もともとだって、親の言う通りやってた、ボンボン農家って言っちゃいけないけども そういう苦労を知らないで、親のそのやってるやり方と蓄積された資本と信用力、農協だって金貸すときに担保取ってないかもしれない。いざとなって払えなかったら周りの親戚か家の親が払うと思ってるから、若手にだっていきなり農業後継者の方が、全く何もない新規にとってはよく見えちゃうわけですよね。なんだけど、昔は農協というその組織があったおかげで、代わりにできたわけです。で、その代わりでも営農はどちらかというと利幅が薄いから、農協としては資材代には少し乗せなきゃね。組織として運営できない。組織に利益も乗せなきゃなんない。まあ、配当として一応1%ぐらいのね、配当は返してくれる出資金に関してはね。だけど、そういったところを忘れちゃってるっていうか、わからないまま来てしまってるから、まあ、農協なくせとか、農協は悪だっていう議論が出てくるんだよね。周りのわけわかんない人は、農業収益低いのがやっぱ農協のせいだって、農家さんのその愚痴みたいなの真に受けちゃうから、そういうことになるわけね。だけど今みたいにもう普通に一般金融機関とちゃんとやり取りして、ね、営業、運転資金もちゃんと回しててとかね、ある程度の、担保を差し入れて、その枠でこう設定してるとか、そういう会社自体、昔より会社みたいになってきて、適当じゃなくなってきたところは農協を使わなくても、ロットがまとまれば自分の会社で取引もできるしね。だけど一般の個人農家、新規にしろ、既存にしろ、農協っていうのは、一種のその信用力、金融面で見た時の信用力っていうものがあるわけです。だから出資金払って準正組合員にさえなってしまえば、その農協のバックボーンを使って、間接的ではあるけども、そういう取引ができるわけです。普通、春先に米やりますっつって、誰が肥料と苗代、農薬代を貸すんですかって話になっちゃうわけですよ。まあ、それをやらなければ、農協協同組合法の、今はね、なくなって、独占禁止法の適用除外っていうのはなくなっちゃうから、農協もそういう事業は続けなきゃなんないんだけども、それをカバーするために、農林中金が運用して、各農協は一生懸命、農林中金に回す金のためにいっぱい金融事業で頑張るわけですよね。金融事業を何とか黒字にして、営農部門の赤字を補って、営農部門が赤字っていうことは、その分誰が恩恵を受けているのかっていうと、実は農家自身であるわけですよね。別に私は農協憎し な部分はあるけども、そういう制度的なものを知らないまま農協批判をしている人が多いから、そのメリットデメリットを理解した上で、農協を使うのか使わないのか、批判してここを変えなきゃいけないのかとかね、っていうのもあると思う。 で、やっぱり田舎の農協っていうのはどこ見てても、今は公務員って安定職業になってしまったけど、景気のいい頃っていうのは、給料の面から見て公務員とか人気がなかったんです。ましてや農協職員なんかもっとなり手がいなかったわけですよ。本当に地元でプラプラしてるような、やばいわけじゃないけども、どちらかというと地元から出ない、出れない、いろんな事情で出れないとかね、職がないっていう時に議員さんに頭下げて、大体その合併、今みたいに広域みたいな単一 JA になる前は、まあそういう、ちょっと普通の会社では雇われない人たちでもなっちゃってたから、農家の目から見ると、農協職員っていうのはそういう、蔑みの対象じゃないけど、やっぱそういうのはあるわけですよね。やっぱり、なんていうの、温情というか、縁故採用ですよね。縁故採用とかね、ちょっと問題のある人も農協職員やってたりっていうのは、確かにいろんな田舎行って聞いててもそういう話はあるけど、今はもうだんだん、コンプライアンスとかね、そういうのがなってきて、だんだん、まあ、昔の適当なブームがなくなってきたっていうのが、ね。だから組織としてはあれなんだけど、ただ、システムとしてそれが残ってることによって、まだ農家は受けられるわけです。農協の営農部門赤字だって農家が批判するな、地元の農協を批判するのか、もちろん、出資者なんだから、農協の経営については目を光らせてないとね、自分の出資金とかね、取りっぱぐれるかもしれないし。なんだけども、実は、営農が赤字っていうのは、それだけで無理してでもインフラとして、システムを利用してる農家が反対側にいる。で、明日、去年ネギ作ってたから、今年トマト作ろうって言った時に、苗とかね、資材とかを用意できるっていうのは、しかも、付けで買えるっていうのはね、やっぱりそういうものが前提としてあるわけだから、だからまず農協とかの批判とかの議論、SNS とかで出るけども、その前に金融面から見て、実は恩恵を受けてるのは農家なんだよっていう。ただ既存の資本が蓄積した農家ほど、ね、もう3代目、4代目になって、その仕事が続いてるってことは、ハウスも焼却終わって、投資も終わってて、とかね。トラクターもあって、コンバインもあって、乾燥機もあって、乾燥機を入れるでっかい建物もあって、で、自分である程度、現金なり資産なりがあって、自分で大手のもう面積も広げて、ロットがあって、資材屋からとか問屋から商社から直接入れられるような人にとっては、もう農協はいらないから、憎しみの対象、憎しみってわけじゃないけど、地元でね、利害が対立した場合は、農協憎しになるわけです。ただし、それ以外の人にとって農協を使うメリットっていうのは、そういうことがあるわけですよね。つけられて。だから一種の金融をやってるわけなんですよ。だからそれがなくなったときに、新規就農者、誰が資材売ってくれるんですかって話なんですよ。よそから来た、例えば地元の肥料屋が、よそから来た新規就農者に、ああ、トンボやるんだ、応援するよ。あ、いいんだ、肥料は、収穫期払いでなんて、貸してくれ、貸して、一種の金貸しですからね、あれはね。金貸しじゃないけども、肥料代金、いきなり逃げられちゃったらおしまいですからね。でもそれを正組合になってくれて、やってくれて、ね、農協だったらやってくれる可能性はあるんですね。で、いきなり収入、社会人やってて、前年度の収入がある程度あるようなこと、人だったらクレジットカード作って、別にコメリの収穫期払いとか、ホームセンターのカード作って収穫期払いとかって選択肢もあるかもしれない。ただ、それもなく農業高校なり、農大なり出て、そのまま就職じゃなくて農業をやって、何の信用力もないまま、いきなりそんなクレジットカードの限度額10万円ぐらいは作れるかもしれないけども、何百万円とか100万とか200万、機械投資して、ハウス投資して、その上に、その年単年で消える消耗品まで買わなきゃなんない、消耗品というか、生産資材買わなきゃ、肥料なり農薬買わなきゃいけないってなると、じゃあ、そのシステムは何が担ってるのか。その代わりに、独占禁止法の、たまにね、怒られることもあるけども、農協は、資材は農協から買ってくださいねって、無理やりすぎて、独禁法の適用除外なんだけど、たまに指導を受けるとこもあるけども、でもある程度手数料が乗ってるのは、金利分と考えれば、ホームセンターより、それはホームセンターはだって一般の人まで買えるような企画でやってるから、量を売ってるわけだから、ある程度利幅を抑えて数売れるから、例えばオールジオン1体がコメリで、1500円で売ってて、農協で買うと1800円だってなった場合、300円の差は確かに気になるよ。気になるけども、じゃあ自分でそれホームセンターで同じ量付け払いできるかってなった時に、じゃあどうなんだってなる。 既存の農家でそういうことの、ゼロの信用力じゃない、ある程度も熟成され、蓄積されたものを持ってる人は、そんなこと考えたことないから、300円の差を気にするわけ。まあ、それは気になるけどね。で、倍ぐらいになってたらさすがに農協に対してね、改革しろとかね、無駄な人員削減しろとか、そういうふうになっちゃうんだけども、だけども、そういうところを考えなきゃならないわけですよね。だから別に今は選択肢が多いし、ね、クラウドファンディングだって昔にはない制度もあるし、SNS で人気者になればお金も集めることもできるし、ちゃんと事業計画立ててこうこう持ってって、で、補助金紐付けだったら、こうこうのね、新規就農制度を使ってね、新規就農者でよく年間150万もらえて羨ましいなって既存農家でポンって言うのいるけど、それはそうだよ。お前が持ってないものゼロから資本力ゼロであるのに、最初の資本注入しなかったら、誰がやるんだって話になっちゃうわけですよ。コンバイン買うのだって、中古で揃えたって、乾燥機だって、中古で揃えたって、建屋だって、運搬する車だって、もみコンテナだってないわけだ。だからそこで資本を注入しないと、もう何もないわけです。ただ、その収入保険とか新規就農者の補助金ができたおかげで、ある程度現金が担保されてる状態だから、一般金融機関だって、地銀とか信用組合とか信用金庫は貸してくれるだろうし、昔より農協金融っていうのは弱くなったなっていうのはそういうことだと思うんですよね。だからそういうことを頭に入れてですね、今一度ですね、じゃあ自分が農協がなかった場合に、じゃあどうなるのかっていう、じゃあ簡単にホームセンターで量を変えるのか、収穫期払いにしてくれるのかっていうのは、収穫期払いにしてくれるんだって信用、要はクレジット契約ですよね。売りかけの契約をしなきゃ、買いかけの契約をしなきゃいけないわけです。というのを、よくよく経営者観点から見てみると、じゃあ農協はまだ必要なのかなって思うわけですよね。私はまだ必要かなと思うわけですよね。ただし問題は収益力が低い作物が多いのと、やっぱりベースとして米を作ってる人と作ってない人では、やっぱり年間の安定度が違うわけですよね。やっぱりお米は年間政府もね、一定量買い上げたりとか、減反政策を毎年、減反政策っていうか、年間の作付け計画を全部やってね、ある程度米が余りすぎないようにとか、米が足らなすぎないようにとか調整してる、まだ 完全に市場に任せられてない値段設定で、なんとか農家がやっていけて、消費者もまだ買ってくれる値段で、まあ、役人が考えて、で調整してるわけですよね。だけど、野菜とか果物とかになると、完全に需給に惑わされ、まあでも収入保険ができて、完全な実力社会じゃなくて、ある程度5年とか10年の実績さえあれば、収入保険で単年のトラブル、2年続けのトラブルぐらいは収入保険で守られるようになってる時代になったけど、この10年ではね、収入保険ができてから。だけども、やっぱり、米は米です。やっぱりいきなり明日米作れって言っても、トラクターぐらいはあるかもしれないけど、コンバイン、田植え機、乾燥機、で、それを運ぶコンテナ、置き場、倉庫なんていうのは、そうで、そうそう投資できるものじゃないから、ね。ただし、もしですよ。ただし、まだ農協の残されたね、乾燥機とかお金かかるけど、自分でそういうのを投資できないんだったら、米に関して言えば、乾燥だって農協だって、まあ、料金は高いかもしれないけども、乾燥やってくれる乾燥場はあるし、ね、大きいところだったらカントリーはあるし。だから、まだね、だから、収益力は低くなるけども、設備投資して税金払ったお金で払いながら、設備を拡充するか、設備を揃えなきゃならないっていうのの代わりに、単年では収益率は一般農家より遅れるかもしれないけども、苗を農協、足りない分農協からいきなり育苗センターから引っ張ってこれるとかね。で、自分とこの乾燥容量いっぱいの時に農協の乾燥機場にぶち込めるとかね。そういうこともあるから、まだ農協としては、俺システムとしてはまだ残しておかなきゃいけないところではあると思うんですよね。なんかすごいなんか農協の良さみたいな、残さなきゃみたいな議論になってるけど、私は農協どちらかというと、私が担当したね、最初の方いろいろ揉めたから、いい感じは持ってないんですけど、上の方なんか政治権力と繋がってるからね。だから。
途中で Bluetooth が切れてしまったので、ちょっと音質が変わるかもしれませんが、音量の方を気をつけください。まあ、そういうことでね、まあ、私は農協については、それぞれの人が使いたければ使えばいいと思うので、 ただ金融の面についてどんだけメリットを享受してきたかっていうところですよね。だから逆に閉鎖された世界だからこそ、なんていうのかな、単に農協批判論っていうのは出てきてしまうのかなと。ただまだ日本の農業界だとなくしたらなくしたで困るんじゃないかなと思うわけですね。だから私新規の人で結構農協批判から入ってくる人結構見受けるんですよ。学生もそうですね。あとなんか農業を助けたいって言ってくる変なキラキラしてる都会の人たちもいるんですけども、やっぱ農協がやっぱりっていう人もいるけど、それは自分の商売のために行ってる人もたまに見受けられますけども、本当に無知で行ってる場合もあるわけですよ。だから田舎のじいさんばあさんの農協批判を孫が東京でね、孫娘が東京で普通に都会しか知らなくて、で農業についてじいさんばあさんの農業を守りたいっつって、農協が日本の農業のガンダみたいなことを曲解しちゃってね、そのじいさんばあさんは別にね、現場でね別に好き放題言ってるの、それを聞いてた娘なり孫娘なりが農業やるときにそれ最初から刷り込まれてるっていうか、そのイメージがそれしかないからね、農協に対して。まあ、結構そういう人多いですね。だけど単純にそれ言っちゃうと、あなたのじいさんばあさん農協なかった場合、誰が金貸して資材貸し付けてくれたのかっていう、豪農だったら別ですよ、自分が資材屋やってたら別ですよ、その家がね。だけど一般農家でそんな人なかなかいないわけですから。ただ米以外の作物になってきて、やっぱりそのやっぱ国策として米を進めてきたわけだけども、やっぱりいろんな考え方とか売り先、機械、資材っていうものが多様化してきた中では、まあもちろんそれができるのもそのインフラとしての農協なんだけども、やっぱり考え方がね、売り先もね、いろいろとね、海外に持ってこうっていう商社もいるしね、農作物を農協の代わりにやろうって出てくるのもあるだろうし、だから自分の経営に合ったものを選べばいいんじゃないかなと思うんですけど、最初から頭が凝り固まったまんま農協に入って、農協じゃない、農業界に飛び込んできて、田舎の村集落で実績もないのにいきなり農協批判をして入ってきてしまうっていうのは損なんじゃないかなと思うわけですよね。だから単純に別に、まあ、まあでも結局そういうのはね、商売うまくいく確率が下がるのでね、やっぱ数としては淘汰されていくと思うんですけども、ぜひ新しく農業界これから入ろうとしてる方はね、あと農業を応援したいって頑張っている方々にはぜひそういうことを念頭に置いていただければと思います。まあちょっとね、アドリブで撮ってるので繰り返しになった部分も多いかもと思いますが、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。それでは See you next time. Goodbye. ガス屋でした。
燻製とは美味しい。燻製とは楽しい。燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の党は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。